先週はマルコ一章のシモンの姑の癒しの記事でありましたが、本日は少し進んで第五章の御言葉であります。その間、重い皮膚病の人、チューブの人、手の萎えた人を癒し、断食と安息日に関する論争が始まり、そして十二弟子が選ばれ、種まきの例え、灯火と秤の例え、からし種の例えが続きます。そこには主イエスキリストの実に積極的な伝道活動ともいえる姿を見て取ることができます。それはおびただしい群衆といわれる多くの人々を引き寄せ、律法学者やファリサイ派の人々を動揺させるものでありました。時満ちてという表現がガラテヤ書に出てまいりますが、まさしく時満ちて、主イエスは父なる神より託された使命を果たすべく、積極的な、いや、例えば安息日論争においては挑戦的とさえも言える活動を推し進めてきています。その活動が展開された場所はガリラヤと呼ばれる地域でした。そこはクリスマスのあの出来事の悪役ヘロデ大王の同じ名前を持つ息子が領主となっている地域でした。ローマ帝国はヘロデ大王の後、息子たちにユダヤの国を分割統治させておりました。ガリラヤももともとユダヤという国の中に位置しているものでありました。そこにはユダヤ人でない民、異邦人も混ざって生活していたはずでありますが、ユダヤの国の中ということでは、いわばユダヤ人のテリトリーの中になります。マルコによる福音書は、主イエスの活動の最初はガリラへ行き、神の国の福音を述べ伝えたとあり、また先週のところではガリラヤ中の街道に行き宣教されたとあります。その宣教の場、活動の舞台であるガリラヤから、今日はその外、つまり異邦人の地へと踏み出していくのであります。ガリラヤ湖という割と大きな湖の北の方に位置していたカファルナウムを本拠地、活動拠点として主はしておられましたが、その向こう岸、つまりガリラヤ湖の東側の地域、南東部と言っていいでしょうか。そこに広がるのはデカポリス地方と言われるところでありました。デカポリス、デカというのは十という意味です。ポリスは町、デカポリスというのは十の町で形成された、作られた地域。これは当時ギリシャ化されたという意味のヘレニズム都市連合というですね、いわば当時の最先端のギリシャ的な都市づくり、町づくりを推し進めていった十の町でこう形成して形作られていた地域であったわけです。で、その中のゲラサというのはその中心的な町でありました。後で聖書の後ろにある付録の地図でご覧いただくとわかりますが、 このデカポリス地方の中でゲラサというのはずっと南の内陸にある町でありまして、今日のこの話にある船でたどり着いた湖岸にある町ではないんです。ということは、そこではゲラサに代表される異邦人たちの町、その地域に主イエスは自ら赴いたということを表しています。聖書を読んでいきますと、イエス・キリスト自らが福音をまずユダヤ人に、そしてその後ですね、近隣のサマリア人、そして遠く地の果てまでという、こう福音が広がっていく順序があるように記されている。おそらくそのことにお気づきになるでしょう。それと反するかのようですが、主イエスご自身が異邦人の地へ自ら赴き、そして福音の真理である罪、悪しき力、悪霊からの解放をもたらされた。それが今日の出来事です。言うなれば、異邦人伝道の最初の出来事でありました。私たちにとって、この出来事、今日のこの御言葉は、異邦人としての強い自覚、自意識を持つならば、極めて身近な、そして自分たちに直結しているものであると思うはずであります。主イエス・キリストはたくさんの人がご自分のもとに集まってきて助けを求め、そして教えを求めてきている中で、唐突に弟子たちに言われました。向こう岸へ渡ろう、向こう岸へ渡ろう。弟子たちにしたら、え?と少なからぬ驚きを感じたのではないでしょうか。なぜ向こう岸へ?何のために?そこにはほとんど異邦人しかいないではないか。すなわち主イエスの福音とは関係のない人たちではないのか。しかし、主のお命じになられた通りに、弟子たちは船を出します。ところが、途中で突風に襲われ、難破しそうになるわけです。その危機に際し、主イエスが風を叱りつけて、一喝して沈まるという、圧倒的な権威を見せつけられた弟子たちでありました。そのような恐ろしい夜を経て、もしかしたら翌朝早く向こう岸、ゲラサ人の地に一行は到着したようであります。この異邦人の地で、主イエスとその一行を出迎えたのは、レギオンという凄まじい悪霊でありました。向こう岸について、船から上がると、すぐにです。汚れた霊に取り憑かれた人が墓場からやってきたとあるのです。そしてそこで対話をしているのは、その取り憑かれたその人自身ではなくて、その人に取り憑いていた悪霊、レギオンです。まるで主イエスが来るのを察知して、先手を打つかのように、自分から出向いてきているようです。おそらく事実その通りでしょう。主イエスがやってくるということの意味を、この向こう岸の誰もろくに分かっていなかったわけで、ありますが、あるいは主イエスの周りの弟子たちでさえも、分かっていなかったのですが、悪霊どもは 皆分かっていたのです。人に取り付いて罪に陥れ、人をがんじがらめに縛る悪霊どもこそが、このメシア救い主によって自分たちが一掃される時が来ている。目の前に近づいてきた。すなわち救いの到来の時が今目の前に近づいている。ついに来た。しかし、まだ今少しの猶予があるはずだ。悪霊どもは、主イエスに出会うなり、全く太刀打ちなどできるはずもない、圧倒的な神のこの権威の前に、彼らは恐怖におののきつつ、皆慌てて逃げ出していく、追い出されていくのでありました。このような悪霊どもの中でも、特に今日のこの男に取り付いていた悪霊は、半端ではない、強大な悪霊でありました。湖を隔てた異邦人の地で、このレギオンという悪霊は、自分のやりたいようにしてきていたのに、突然、自分たちを滅ぼすメシアが自分たちのテリトリーに、縄張りに乗り込んでくるのを察知したわけです。夜の闇の中に向こうから小さな船に乗ってわずかな弟子たちを引き連れて、そのメシアはやってくる。夜の眠りの中にあった向こう岸の多くの異邦人たちや、あるいはユダヤ人たちさえも誰一人として気づくことのない、そのメシアの到来。がしかし、この悪霊どもは、それを察知している。この近づきつつあるメシアをいち早く察知するというこの能力は、何か動物的なものにさえ、に相通じるのかもしれないと思うのです。私たち現代でも家で飼われているペットとなっている犬たちは、完全に人に飼いならされていながら、しかし、この自分の住んでいる家に近づいてくる者たちを判別して吠えます。自分の主人が外出から帰ってくるときに、その人間の耳では音も聞こえず、目で見えもしていないのに、ワンワン言って喜んで待つ。くるくるくるくるこう駆け回りながら、主人が帰ってきた、帰ってきたと言って、家族の者は誰も気がついていないのに、その犬だけは分かって、喜んで駆け回る。あるいは、来たこともない、身元のわからない人間が玄関先に近づいてきたら、警戒心を持ってワンワンと吠え、誰か来た、誰か来てると家族に告げます。どうしてわかるんだろうか。不思議です。私たち人間では、全く感じることのできないものを感じ取って吠える。猫はどうかちょっとわかりませんが、でもおそらく何か感じるでしょう。そんな動物的とも言えるような嗅覚、悪霊どもは、メシアが自分たちに近づいてきている。自分たちのテリトリーに乗り込んで来ようとしている。そのことに気がつき、それを察知し、いち早くそれに反応した。そして、この半端でない強大な力を持つ悪霊は、戦略戦術として自分の方から真っ先に、この圧倒的な力を持つ神の子メシアの前に出てきたのであります。何のためか、どうか放っておいてくれと頼むために。 しかし彼が姿を現し主イエスに対してそのことを願ったにもかかわらず、主イエスはこの汚れた霊、この人から出て行けと言われている。まあ、そのやりとりは聖書に書かれておりませんので、後で言われたというこの説明の中で言われているだけで、その、継続的な、現在形の形でイエス様が船に上がられた時に遠くにその男が見えて、弟子たちは全然聞こえないけれども、イエス様とその悪霊との間でですね、どうか、私のところに近づかないでください、寄らないでくださいって言ったけども、イエス様はそれにですね、言ったというような記述はないんですが、しかしその結果としてですね、汚れた霊、この人から出て行けと言われたと記されていて、でそれに対して悪霊がに憑かれたこの人がですね、まだ遠くで見ていたその場所からまるで慌ててですね、主イエスのもとに走り寄り、ひれ伏し、大声で叫び出す。よろしいでしょうか。最初は離れていたって言うんです。墓場から出てきてるんですよ。墓場から出てきてるんだけども、上陸した船から上がったその時に遠く離れてシエスにこう向き合うわけです。おそらくその時点でそのものから出ていけと主は言われている。でその言葉を受けてですね、この悪霊は走り寄り、ひれ伏し、大声で叫び出す。この3点セットなんです。この汚れた霊、悪霊はなかなかしたたかであります。規制を制して牽制した、つまり自分の方から姿を現しですね、先に待ったをかけようとした。しかしダメで、形勢が不利だと見たら直ちに接近戦に切り替え、主イエスのもとに走り寄ってきて、その足元にひれ伏し、大声で叫び出す。糸高き神の子イエス、構わないでくれ、御所だから苦しめないでほしいと叫び出す。これは悪霊の必死の叫びのようでありながら、パフォーマンスのようでもあります。わざと聞こえよ足に、糸高き神の子イエスと叫ぶ。まだ諸々の人間たちは主イエスについてすごい特別な方だとは思っていても、神の子までとは思っていない、考えていないのです。イエスという方の本質、その一番大切なポイントをまだ周りの人間たちは分かっていない。それを承知で撹乱し、主イエスが嫌がるようなこととしてあえて大げさに糸高きなどという修飾句までつけて大声で言うわけです。しかもイエスという名前まで出している。私たちは何のことはない。普通にイエス様のことをちゃんとかしこまって言ってるのかと思うかもしれませんけど、違います。イエスという名前までわざわざ出して呼ぶ。これ意味がある。主イエスが上陸するときに、規制を制して自分から出てきたと言いましたが、ここでもやっぱりそうなんです。第二段。イエスという名前を挙げて言うんです。わざわざ。これは聖書の世界にある非常に面白いやりとりで、名前というものには、その名前を持っているものの、その内容とか本質とか能力というものが、この名前に表されていて、例えば敵と戦うときにですね、名前が相手に知られてしまうということは、自分の側の戦力や能力や力が、相手方に把握されてしまい、相手に逆に支配されることになると考えられていたのです。名前がわかると相手の能力がわかる。これはおそらく戦争の場面で、 あるいは戦争を実体験していく人たちにとっては一番よくわかるものかもしれないと思うのです。つまり自分と向き合っている舞台がどういう舞台であるのかということを知ったならば、例えば相手の国のですね、陸軍でも海軍でもいいんですよ。そのどういう部隊のどういうどれほどの規模の部隊が今目の前に対峙しているかということをもし把握できたならば、あ、今自分が向き合っているのはこういう人たちか、こういう部隊か、こういう軍隊なんだっていうのを分かるわけです。自分たちの都や首都の例えば海に多くの軍艦が押し寄せてきた、一体これは何だ。仮にですよ、世界最強と言われるアメリカ第7艦隊、それが目の前に来たと言ったら、もうこれはお手上げだ。しかし一隻や二隻のその軍艦が現れただけではわからない、どの程度のもの。今の時代はレーダーを駆使し、衛星を駆使し、相手方の動きをすべて察知しながら、それをとっくの塔に見抜くんでしょうけれどね。名前というのはそういうことなんです。名前が分かると、相手が持っている武力とか、能力、力、そういうものが全部把握できてしまう。ですから裏を返して言うと、相手の名前を言い抜ける、お前は何々だろうってもし言えたら、その人の持っている中身を全部掌握してるぞ、分かってるぞ、お前の持っている力とか能力とか、それこそ歴史とか過去も全部知ってるんだというようなものです。私たち個人個人にしたら、自分の名前を見も知らぬ人からポーンと、あなた誰々でしょ言われたらドキッとしますよね。なんでこの人知ってんの。でしかもその名前で自分のどれほどのことが分かってんだろうか、過去、能力、力、全部見抜かれているということになるのです。ここでレギオンと後で名を言う悪霊どもはですね、糸高き神の子イエスと大声で叫ぶことによって、あなたの名前を私は知っている。あなたの持っている本質とか能力とかいうものも全部わかってるぞ、ということをこれ見よがしに言ってるようなものなのです。しかし、本当は、立場は全く逆です。この悪霊はそれをとうにわかっているのですが、要するに自分はお前なんてのはイエス様に向かって悪霊とても言える立場ではありませんが、あなた様ってよほど言わなくちゃいけない、あなた様の名前を私は知ってます、どれほどの方かは私は全部分かってるんです。ところがそれは上から承知してるぞ、把握してるぞというものではとてもなくって、存じ上げておりますというしかないような立場なんです。でも分かった上で悪霊はどうも言ってる。なぜか、周りの何も分かってない人間どもを巻き込んで、なんとか挽回しよう、したいようであります。いかにも、お前の名前分かっているんだと、主より上に立っているかのようでありながら、実は違う。言うなれば、ふっかけておいて、今度は手のひらを返すように懇願する。お願いしますと頼む。どうか構わないでください。五章だから苦しめないでくださいと。名前を出して知ってるぞと言いながら、次に言ってることは正反対です。つまり、駆け引きをしている。実にしたたかであります。で、この駆け引きはまだ続くのです。シエスが自分の名前が出されたのに、まるで応戦するかのように、お前の名は何というと聞くわけです。この悪霊は本当は答えたくないんです。 答えてしまうと、自分の中身、本質、力が、いわば若い人の言い方で言えばバレバレになってしまうからです。露見してしまう、あからさまになってしまう。いや、本当はイエスは神の子なのですから、すべてお見通しのはずなのですが、できるなら悪あがきして名前を言わないでいたかったでありましょう。しかし自分の方から神の子イエスなんて言っといているわけですから、今さらそれは許されません。主の権威に逆らうことなどできず、答えるよりほかなかった。素直に、名はレギオン、大勢だから。名はレギオン、大勢だから。これを周りで聞いていた弟子たちはざわついたことでありましょう。レギオン、それはローマの軍団のことでした。なんと歩兵4000から6000、騎兵300、その他に外国人傭兵が加わる恐ろしい軍団でありました。ローマ帝国はその広大な領土を全部で26ものレギオン、軍団を持って支配していました。特にこの紛争地域であるパレスチナには強力な軍団を送り込んでいたのです。この新約聖書の民は隊列を組んで行軍するローマの最強軍団レギオンを知っているのです。その名を聞くだけで、それはそれは恐ろしい力を持った軍団であることを皆知っていたのです。おそらくこれまで主が追い出してきた悪霊どもとは桁違いの強大な悪霊であります。その悪霊レギオンが主イエスの前ではもうタジタジであります。なんとか窮余の策として、さらにレギオンは粘って粘って提案する。山の豚の大群に乗り移らせてくれと。一応駆け引きではありますが、もうギリギリこう頼むしかなかったようであります。主イエスはそれを許し、レギオンという名の悪霊どもは山の餌を漁る2000匹もの豚の大群に乗り移った。するとこの豚の群れは怒涛のごとく崖を走り下り、湖になだれ込み、次々と溺れ死んでしまった。湖は大きな大きな水の塊であります。海とも言われます。聖書の中では湖は、たくさんの水というのは、その底は原始の海に通ずる混沌と悪霊の住みかをその奥底に秘めているのが多くの水、つまり湖とか海なのです。その天地創造の初めの時のあの混沌の大水がこう押し込められて渦巻いているのが海の底なんです。そしてその混沌の渦巻いているところこそ本来の悪霊どものいるべき場所であった。しかしそこから出てきてですね、地上で悪さをしているこの悪霊どもであります。シュエスに出て行けと言われたこのレギオンという悪霊どもは2000匹の豚に乗り移り、この湖になだれを打って駆け込み、そして豚どもは皆死んでしまい、この悪霊どもは結果的に深い深いこの大水の底の底、自分たちが本来いるべき場所へと帰っていくことになった。取り憑かれていた人はレギオンを追い出してもらって正気になります。悪霊に支配されている時の自分、全く制御不能で悲惨であった自分をおそらくそこからやっと知っていき、そして自分が解放されたことを喜んでいったでありましょう。小さな悪霊どもであれば、その悪霊と格闘しながらこう自分の中の分裂にきっと苦しむでしょう。パウロがロマ書7章で言っておりますが、 自分のやりたい善を行うことができず、やりたくない悪を行ってしまうという、この自己分裂に悩むのは小さな悪霊どもであります。このレギオンという数えきれないほどの数を要するこの悪霊に囚われてしまった人間というのは、もはや自分を完全に失ってしまう状態ではないでしょうか。抵抗などしようがない、葛藤など持ちようがないほどに圧倒的にこの悪霊に支配されてしまっている。この悪霊が追い出されて初めて自分で自分を石で打ちつけて傷つけ、大声を上げてわめき散らし、鎖や足かせではめられていてもそれを引きちぎってきていた、そのかつての自分自身にやっと気がつき、自分がいかに悲惨なありさまで支配されてきていたかということにやっと気がついていく。そしてその絶望的な悲惨の中から救い出され解放されていった今ある自分に深く気づかされていく。この人は名前が記されておりませんが、おそらく異邦人であり、主イエスが救った最初の異邦人になるかもしれません。この人は自分がどんなにひどい支配、縄目を受けてきていたか、そして自分がどんなに悲惨なありさまであったのか、そのことに気がつかされていくことが、同時にそこから解き放たれた大きな喜びへと転換されていき、シエスが再び船に乗って戻ろうとしていくのに対し、私も一緒についていかせてくださいと願う。まるで主はこの人のためだけに海、湖を渡ってきたようなものであります。しかし主はこの人に言われた。と、あなたは自分の家に帰りなさい。そして家族や身内の人たちに、主がどんなにあなたを憐れんでくださって自分に何をしてくれたか、そのことをことごとく、つまり全部知らせよ。この人は新たな使命をそこにいただきました。解放されて、自由にされて、癒されて、ああよかった、あとはもうイエス様についてきゃいいんだ、そう思っていた。しかし彼自身の思いとは裏腹に、シエスは自分の家に帰って、そこで自分にしてもらったことを語っていけ。それが君の使命だ。そう言われたのです。この人は、正気に戻り、服を着て、さあどうしようか。これから自分の人生、やり直しで新しく生きていこうとしたとき、どうすればいいんだろうか。何のために、どう生きればいいんだろうか、言ったときに、使命が与えられる。自分の家に、自分の持ち場に帰って、そこで近しい者たちに、自分にしていただいたことを語れという、この使命を彼は忠実に果たしていくことになった。小さな小さな一粒の麦であります。しかしその一粒の麦が、なんとこのデカポリス地方全体に広がっていくこととなった。私たちは、このレギオンという悪霊と主イエスとの、このなんとも愉快なとさえ言っていいような駆け引きを、こう少し、距離を置きながら高みに立って、面白がって見ることができます。しかし私たち自身もまさしく異邦人の一人として、神を知らぬ者として、あるいは神を神とせぬ者として、レギオンと言われるような凄まじい悪霊に取りつかれ、 自分自身を失っていくようなありさまを実は持ってきているのではないか。野じ馬のように自分を少し脇に寄せてながら、客観的にこの御言葉に聞くことがどれだけできるのだろうか。この癒された人の喜び、そして癒された人が受けた使命、それがどれほど幸いであるか。私たちは自分で自分をいわばセルフコントロールできていると思っているかもしれない。本当にそうでしょうか。この男のように墓場を住みかとし、鎖や足かせをちぎり、山や墓場で叫び声を上げ、石で自分を打ち叩くというようなあからさまな囚われではないかもしれない。もっとひそやかに、しかしもっとずる賢く、私たちはがんじがらめに縛られているかもしれない。こんな私たち自分でもうどうしようもないその中に、主イエスが小さな船でなんと私どものもとにやってくる。もしかしたら私どもの中におるレギオンが叫び出していたりするのではないでしょうか。そのことを問うてみたいと思うのです。